続けて御言葉から共に学んでいきましょう。今日は、ローマ人への手紙の12章です。12章の、今日は11節と12節だけです。すいません。12章、ローマ人への手紙12章の11節と12節です。お祈りをいたします。愛する天の地なる神様、お名前をあがめます。改めて私たちに与えられた喜びを覚えることができ、ありがとうございます。この喜びをいただいている、そのことを覚えながら御言葉を開いていくことができることを感謝いたします。私たちの心をどうぞ柔らかくしてください。聖霊が取り扱ってくださり、神様の御心が分かるように助けてください。語る者が付け足しをしたり削ることがないように、あなたの御旨を伝えることができるように助けてください。皆さんの祈りに合わせます。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、12章の11節と12節を読みいたします。勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。はい、勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。ローマ人への手紙のこの12章、なかなか進まないなと思っていますが、ゆっくり読んでいますけれども、一つの体に多くの器官がありますよということが、この少し前のところに書かれていました。4節ですが、一つの体には多くの器官があり、しかもすべての器官が同じ働きをしていないように、一つ一つの器官がそれぞれの働きをしている。そのように大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官だ。体の各部分が、各器官がそれぞれの働きをするように、私たち一人一人もそれぞれ神様から賜物をいただいて、それが一つとなって教会があると。与えられた恵みに従ってこのような働きがあるということが6節、7節、8節で書かれていました。そして9節と10節を先週共に開きましたが、その救われた者の歩みの土台というべきことになりますが、9節には、愛には偽りがあってはなりません、悪を憎み善から離れないようにしなさい、巨大愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れた者として尊敬し合いなさい。愛に偽りがあってはならないということを覚えました。偽りはごまかし、また装いなどに訳されますが、愛を装ってはいけない、愛をごまかしてもいけない。ただどこかで私たちはうまく仮面をかぶって愛するふりをすることができるかもしれませんが、愛するふりの状態では悪を憎むことであったり、善から離れずにいるということは難しいでしょう。偽りの中の愛で、ごまかして装っているところで、兄弟姉妹が互いに愛し合うこと、互いを優れたものとして尊敬し合うということは重く苦しいものです。愛に偽りがあってはならないとはそういうことなんだ。そんなことを学びました。イエス様に与えられた命、そこに生きる者の歩みの土台として、偽りのない愛と善を行っていこうと。そして11節、勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えなさい。 ここからまた歩みの土台が続いていきますが、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさいと、まあ、ここからしばらくあえて解説しなくても良いようなそのままの言葉を受け取ればいいという、まあ、ように続いていきますけれども、勤勉で怠らず、文字通り熱心に誠実に怠けないで、言葉を変えればそのようになるでしょう。熱心であれ、誠実で怠けないで、まあ、学ぼうとする姿勢であったり、主を知ろうとする思い、それを持ちなさい。御言葉への植え替えを持っていきなさい。人には怠けやすい性質があるということを覚えます。偽りもそうですが、ごまかしたり、そんな性質があるので少し耳が痛いと感じることもあります。一年の初めに計画した通読が続かない、毎日のディボーションが続かない、主の言葉を求め続けられない、まあ、そんな怠けやすい性質があるからこそ、ここで勤勉で怠るなと励ましがあるのでしょう。そして霊に燃えなさいと、聖霊に燃やされる熱心な心を持ちなさいということです。霊に燃やされて、そして主に仕える。勤勉でなく怠けていて、聖霊に燃やされず主に仕えるということは、おそらく重いことでしょう。主に対して心が冷えていて、御言葉に対する植え替えがなくて、どこか冷めた思いの中で主に仕えるということは重く苦しい。だからこそ改めて主に仕えなさい、そのために勤勉で怠らずに霊に燃えなさい、まあ、そんな命令が、励ましがパウロから語られていることを思います。霊に燃やされて主に仕える、私たちはどのように主に仕えることができるのか。このローマ人への手紙の12章の4節から8節には、先ほども一つの体の多くの器官とあったように、一人一人が互いにそれぞれの器官として賜物をいただいていることが書かれていました。与えられた恵みに従って異なる賜物を持っている。それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさい。それぞれに与えられている賜物、それを惜しまずに熱心に喜んで捧げればいいんだと。誰かと誰かを比べて、また自分と誰かを比べて、あの教会とこの教会と比べなくていいのです。手と足を比べてもどうしようもないように、口と耳が違うように、それぞれ一人一人が違った賜物をいただいていますから、誰かと比べるのではなく、何かと比べるのではなく、一人一人が主に与えられたものを惜しまずに喜んで熱心に捧げればいいと。それが主に仕える、そのところに勤勉で怠らない姿勢と霊に燃える姿勢が必要なのでしょう。そして12節、望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。 望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。喜びの日々でも賛美しましたが、私たちがいただいている望みというのは決して奪われないものです。いろいろな状況や環境や変化や何があったとしても奪われないこの望みを抱いている。だから喜ぶことができる。ローマの5章のところでは苦難に対する教えがありました。ローマの5章の3節、苦難さえも喜んでいると。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているから、この希望は失望に終わらないと。だからこそこの苦難に耐えることができる。そしてたゆまずに祈りなさいと。そのまま言葉を受け取って良いものです。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。まあ、多くの箇所で絶えず祈りなさい、たゆまずに祈りなさいということが書かれているように、祈りという神様との交わりの大切さを聖書は語っていることに気づかされます。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。その前後もそうですが、特にこの2節、皆さんにとってどのような御言葉でしょうか。プレッシャーになる、そんなことはできない、やれるはずがない、そんな御言葉として受け取られるでしょうか。そんなことができればいいけれども、人間の罪の性質の中で綺麗事ではないか。この言葉の一つ一つが重荷になって、耳にするだけで疲れてしまう、耳に痛い言葉だと。勤勉で怠るな、霊に燃えよ、主に仕えよ、望みを抱いて喜べ、苦難に耐えよ、ひたすら祈れ。プレッシャーになるでしょうか、きれい事になるでしょうか。先週、信仰の困難とはもしかしたら敵を祝福すること、尊敬し合うことかもしれない、そんなことを言いましたが、さらに加えるとするならば、勤勉であることも熱心であることも、主に仕えるということ、望みを持ち続けること、喜ぶこと、祈ること、それも信仰の困難だなと思うことがあるでしょうか。ある牧師がこんなことを言っていました。週に1回教会に来て礼拝をする、そこで賛美をし祈る、御言葉を覚える、しかし家に帰って月曜から、いや日曜の午後から、もしくは夜から家庭の中で、学校の中で、また会社や地域の中で、その生活において賛美も祈りもない、神様の名を一度も口にしない、礼拝と生活、人生と信仰、それがバラバラになっているならば、礼拝と信仰は教会で、人生と生活は別で、もしそうであるならば、パウロが語る 言葉の一つ一つが重くて苦しい。十二章の一節と二節には、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですとあります。礼拝とは神に喜ばれるものを捧げる。何を捧げるのか、あなた自身を、自分自身を捧げるものだと。この一節の言葉も、二節のこの世と調子を合わせてはいけない、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい、そのことも初めから重いかもしれない。もし私たちが重く感じているのであれば、生活と信仰と人生と礼拝、それを分離させるのではなく、神が中心の私の命であり、神を礼拝することが私の人生の中心であるのだと、それを真ん中に持っていきたいと思うのです。先週しばらくぶりの拝参をしました。4年ぶりになりますかね。私はこの教会に来て初めて拝参をしました。神の家族であること、一つのパンから一つのブドウジュースから共にいただくということを覚えて、神様と新しい契約を結んだ、イエス様にあがなわれ、イエス様の愛の命の中に生かされていることを味わいました。拝参ができてよかった、そんな言葉も聞くことができました。その聖餐を通して改めて私たちは神様と新しい契約を結んだんだと。だから今まで自分の習慣や生き方、また常識、それを手放していき、生活と信仰が、人生と礼拝が分離するのではなく、神を中心とした自分の生き方を神様の前に捧げていきたいと思うのです。日常の中で私たちはそれぞれに葛藤もします。当然心の深いところで難しいと感じることもあるでしょう。御言葉の一つ一つが重いと。しかし神様に出会った、イエス様にあがなわれた命は、心の深いところでは本当は霊に燃やされたい、霊に燃やされて主に仕えていきたい、決して奪われない望みを自分の中にもしっかりと持ち続けて喜んでいたい、苦難に耐える心が欲しい、いつも祈っていたい、いつも主との交わりの中に自分を置いておきたい、そういう願いがあると思うのです。どうすればそれが自分の願いになるのか、どうすれば自分の現実となっていくのか、それがわからないだけかもしれません。イエス様の愛に、十字架に立ち返り御言葉に聞くんだと。新しい契約に入れられた私たちは、ここに立っていく、ここを目指していくことを改めて覚えたいと思うのです。聖霊に燃やされて、自分の生活の心の中心にイエス様がおられて、主を礼拝することが生活のど真ん中にあるとするならば、 自分の中にこの望みは与えられると、喜びは奪われないと、苦難に耐えることができると味わっていくことができることを思います。今週1週間この11節と12節を、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えることができますようにと、望みを抱いて喜び苦難に耐えひたすら祈ることができるようにと、自分の祈りの中に加えて見てほしいなと思うのです。聖霊に燃やされて霊に燃やされる、そんなイエス様との歩みを、この日常のこの現実の明日から始まる学校や社会や家庭やそれぞれの現実の中で味わっていきたいと願います。お祈りをいたします。神様、私たちは忙しい現実を過ごしています。この祈りがこの現実の何に助けになるんだろうか、そんな焦る思いがすることもあります。でも立ち止まって自分に与えられた喜びと自分に与えられた新しい命との出会いを覚えるときに、御言葉に対する植え替わきを持ち続けて、聖霊に燃やされて主に仕えることができるようにと、あなたに抱いたいただいた望みを抱き続けて喜びは絶えないことを、苦難に耐えることができることを覚えていくことができますように、たゆまずに常に祈るあなたとの祈りの交わりを持つことができるようにと祈ります。人にはできないが神にはできる大きな神様を今週1週間どうぞ味わわせてください。聖霊に燃やされている、聖霊が内側に働いてくださる、それを味わうことができますように心からお願いいたします。すべてをあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて主に応答の賛美を捧げましょう。新聖歌411番、新聖歌411番、御恵みの高嶺をもって主に賛美をしましょう。新聖歌411番、御恵みの高嶺に。